お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
石破さん、こんばんは。
こんばんは。
前回までタイの話をしていただいてますけども、
はい、
石渡さんの会社ですね、その会社自体は一体世界中から何カ国ぐらいから入れてるんですかね、コーヒーは。
はい。メルブルンコーヒーマーチャンツ、略して読ませていただいて、MCM って、前回からずっとお話しさせていただいてるんですけど、国はですね、7カ国ですね。はい。アフリカはですね、ルワンダ、ケニア、エチオピア、南米がブラジル、コロンビア、ボリビア、あと中南米が、グアテマラですね、その7カ国です。
あ、
で、はい、この7カ国でですね、もう、数年以上やらせていただいてます。以前はですね、エルサルバドルとかですね、一時期いろいろちょっと安定しないってこともあって、コロンビアを使ってたり使ってなかったりとかだったんですけど、現在はですね、すごく、信頼できる、すごく、いいパートナーがいるんで、その方たちとですね、関係を持たせていただいてます。
うん。安定しないというのはどういう意味なんですかね。はい、
ですね、以前にもお話しさせていただいたんですけど、エルサルバドルの場合はですね、やっぱサビ病の問題があったり、で、毎年ちょっと収穫量が減って高価になってしまったりとかですね、あとクオリティも落ちてしまったり、残念なことだったんですけど、で、コロンビアの方もですね、あまりやっぱり安定しないことがありましたね。未熟豆が入ってたりとかですね、まあ、ちょっとカビとかの問題とかもあったりしたんですけど、もうでも随分と昔の話で、今は違った、方たちと関係があるんで、そういった問題はありません。
はい。主としてそうすると、品質の安定、不安定っていうことなんですね。取引の相手が信用できるか信用できないかって、そういう話でもないんですね。
そこもすごく大事ですけど、今の段階でですね、そうですね、その、品質の安定っていうのも、が、まあ、一番大事ですね。
うん、
もちろん、プライスとか、ビジネスのこともあると思うんですけど、やっぱり優先順位はですね、信頼関係を作るっていうことが一番優先する、してますね。はい。うん、
はい。そうしますと、新しいところを開拓するには、それなりにまず信頼関係を作ってからということになりますね。
そうですね。はい。結構、僕が見るには、MCM はすごく慎重だと思います。はい。うん、ビジネスだから、どんどんどんどん大きくなればっていう感じよりも、大きくなるにしても、慎重に、で、大きくなったらなったら、それに対応できるように、徐々にっていう感じで、うん、大きくなってるような気がしますね。すごく僕は、いいことだと思ってますし、僕にとってもですね、すごく助かってますと言いますか。やっぱり、急に忙しくなるのも大変ですし、
うん、
はい。でも、本当に美味しいものが見つかって、で、そちらがですね、相手が、信用できる人でしたら、もうすぐに、関係を持ちたいなとは思ってるんですけど、
うん、
はい。やっぱりすごく慎重なんで、なかなか、7カ国から8カ国、9カ国っていうのが、時間がかかるのかもしれないです。ちょっとわからないですけど。
うん。
はい。
もし拡張していくとしたら、やっぱり、今、取引してる大陸といいますか、
はい。
南米とかアフリカっていうことになるんですかね。それとも、東南アジアっていうのも、視野に入ってるんですかね。
そうですね。僕、個人的にはですけど、アジア圏のどちらか、どこかが、入ったら嬉しいなと思います。やっぱりアジア圏の、コーヒーを使ってるところっていうのはですね、まだあんまり、オーストラリアにはいないのかなと思ってます。で、あと、やっぱりロブスターのイメージが強いのかなと思ってるんで、うん、アラビカ州ですごく美味しい、高品質なものも、あるぞっていうふうに、宣伝できたらなと思ってます。ただ今、スペシャリティ以上のものっていうのは、アジア圏は特にですね、すごく高価なんで、そこら辺が難しいですね。
スペシャリティ以上のものってのもあるんですか？はい、
そうですね、カップオブエクセレントとか、あとは品評会で、出てくるものとかですね、はい。やっぱりそうなると、まあもちろん、中南米でも、他の国でも、南米でも、アフリカでも高いですけど、特にアジアはもっと高い。はい。高いですね。
どうしてそうなっちゃうんですか？はい、すごく高くなっちゃうんですね。
そうですね。まだ、レアっていうのと、あと、あまり栽培されてないというと、うん、あと、特に台湾の場合とかですね、土地がやっぱり、少ないっていうのもあると思います。あと、人件費の問題もアジアがあったりすると思うんで、タイは特に高いって聞いてますね。はい。他のアジア国と比べると。だどうしても、コーヒー自体の価格も上がってしまうっていうところがあります。はい。
なるほど。そうしますと、そんなに高いレベルでたくさんはちょっとっていうことになるわけですね。
そうですね。
逆にその、はい、たくさん作ったら安くなるということはないんですかね。
栽培ができたら安くはなるとは思うんですけど、それは難しいので今までやってなかったのかなと思います。
はい、例えばその日本の農業とオーストラリアの農業を比べるとですね、オーストラリアは非常に広大なところで機械を作ってバッとやっちゃいますけども、
はい、
日本は三ちゃん農業じゃないですけど小さい畑でやってるじゃないですか。そういうやっぱり傾向っていうのはアジアはあるんですか、やっぱり。
はい、そうだと思います。はい、同じような感じで、で実際に以前話したタイのコーヒー農園もですね、その収穫するような機械、アメリカですと米とかですね、麦とかはもう大きな機械がガーッと収穫しますけど、うん、そういったのももうなかなか難しいんで手作業ですね。で、ブラジルとかの大きな農園は、うん、コーヒー農園は機械で収穫したりとかしますし、
うん、
はい。やっぱりその辺、そのあたりも差が出てくると思います。
うん。そういうなんか農業のやり方なんかも、言ってみればそのカルチャーみたいなもんなんで、そういう差ってカルチャーのバリアかもしれないですね。
そうですね。はい。やっぱり今まで栽培されてなかったっていうのはそれが文化であってで、なかなか流通に至らなかったっていうのもあるのかなと思いますね。うん、
お茶ですとですね、セイロンのお茶とか非常に美味しいお茶ってだけじゃなくて、はい、いろいろありますよね。はい、中国のウーロン茶じゃないですけど、そういう、はい、それ土地土地によってあるんですけど、そのコーヒーって、やっぱりその土地によってすごく美味しいっていう、はい、そういうお茶みたいなことにはなんないんですかね。
あ、もう本当に近いと思います。お茶は、まあ、葉っぱですけど、まあ、その、紅茶とかウーロン茶ですけど、発酵っていう段階もありますし、コーヒーもそうですね、コーヒーの実収穫してから発酵っていう段階もあるんで、似てる部分があると思います。で、標高とかあまり詳しくはわからないですけど、台湾とかはですね、紅茶、ウーロン茶ですね、栽培されてるところに農園が、コーヒー農園があったりするんで、近いものがあるのかなと思います。ケニアの場合も1800メートルぐらいのところにですね、標高ですね、紅茶と、コーヒーが植わってるんで、そういったところもやっぱりちょっと気になりますね。
うん、将来的にはそしたらアジア独特のこう風味を持ったコーヒーみたいなのはできるかもしれないですね。
そうですね。その部分がすごく僕は興味があって可能性があるかなと思ってます。まあ、なんて言ったらいいんですかね。スコア的にすごく高いものを求めるとやっぱ高価になってしまうんで、まあそのスコアがですね、十分もう、スペシャリティに到達しているもので、で、そこからですね、その発酵の助けって言ったらおかしいですけど、生成の段階でですね、いろんな、やっぱり発酵食品とかも少し身近な感じがするんですね、アジア圏の人っていうのは。で、ウーロン茶とかもそうですし、やっぱりそういった技術が違った形で、影響を出て、面白いかなと思いますね。はい。今、コーヒーの業界でも流行ってる、アナエロビックとかですね、そういったのもですね、ワインの発酵の部分からヒントを得てるって言いますか、ありますんで、それをですね、紅茶とか他の発酵食品の生成方法でやったら面白いんじゃないかなって思ってますね。
将来楽しみではありますね、はい、そういうとこ、なんか新しいのが出てきたら本当にいいことですよね。
そうですね、はい。僕はこうやって口で言うのは簡単なので、実際にやってみるとすごく大変だと思うんですけど、うん、はい。何かの手助けとか、そうですね、味見するだけでも、はい。こういった発酵の種類が何種類かあるけど、どれが美味しいっていうふうなことをさせていただけたら、携わさせていただけたらありがたいです。
はい。わかりました。どうもありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。